い、ではですね、バスの方出発いたします。ではこれから、空港の方向けて走らせてまいりますけれども、まあ、1時間ちょっとかかるかと思っていてください。で、まあ、空港の方着いてから、まあ、私が解散しますとお声かけるまでは団体行動でよろしくお願いします。で、荷物預けたりとか、まあ、ご搭乗券お配りしたりとかいろいろしますので、ね、お願いします。で、飛行機なんですけども、今日乗る飛行機なんですが、またエジプト航空ですね、一応午後6時50分出発の、エジプト航空 MS964 便、これに乗ります。で、お座席の配置ですけど、また行きみたいに窓側から2席通路挟んで4席で、また通路挟んで2席242の配席になるかと思います。で、今日は結構混んでるらしくてですね、またギチギチの満席状態だと思っていてください。まあね、個人でいらっしゃってる方とか、あとうちみたいなグループとか結構乗ってるみたいなんで、まあ、ちょっと満席になるかと思います。で、日本到着予定時間なんですが、日付が1日変わります。今日は9月17日日曜日なんですが、日本到着するのは日本時間で9月18日月曜日、午後12時55分成田の、第2空港到着予定です。成田ターミナルですね。で、まずですね、飛行機がご搭乗開始になりましたらね、早めに乗ってください。多分ね、エジプトから帰るお客様みんなはお荷物増えてるはずなんですよ。ですから搭乗開始になっても後の方に乗りますと、上の棚に置くところなくなっちゃいます。で、最悪もうご自分の席よりちょっと離れたところに置いていただくか、あとはもうずっと足元に置いていただく形になっちゃうと思うので、ご搭乗開始のアナウンスありましたらですね、まあ、早めに乗っていただいてご自分のお荷物置く場所を確保していただきたいと思います。それで満席ですから、みんなそれぞれどこか荷物置くともうたちまちすぐ上の棚で満帆になっちゃいますので、お気をつけください。で、お食事はまた2回出てくるかと思います。離陸してから2時間後1回。そして今度着陸前ですね、2時間前ぐらいになりましたら1回出てまいります。で、イヤホンガイドですね。イヤホンガイドは2回目のお食事が出た後、イヤホンガイドは2回目のお食事が出た後、私お座席回りまして回収させていただきますので、お手荷物で取り出しやすいところに、置いといてください。で、後ほどですね、ちょっとアンケートを配らせていただきたいと思います。皆様大変お疲れだとは思うんですが、一応お一人様1枚ご用意してまいりました。で、強制ではないんですけれども、まあ、もしよろしかったら機内でですね、今回のご旅行のご意見ご感想などあれば、ぜひお書きいただければと思います。で、一応封筒に、入れてありますので、書き終わったアンケート封筒に入れていただいて、イヤホンガイドと一緒に置いておいてください。ですからアンケートも飛行機の中で2回目のお食事が出た後、イヤホンガイドと一緒にアンケートも回収させていただきたいと思います。で、まれにですね、2回目の機内サービスが終わった後、気流の関係ですぐベルト着用のサインがついてしまうことがたまにあるんですよ。で、お座席回りきらないうちにも席つけって言われてしまうことがたまにあります。で、もしちょっとお座席回りきれなかった場合には、バゲージエリアで回収させていただきます。ただなるべくもう機内で回収しちゃいたいんですけれども、もし気流の関係ですぐベルト着用のサインがついた場合、回収しきれなかった場合はバゲージエリアで回収させていただきます。それで飛行機が成田空港着いてからの話をいたします。飛行機が成田空港第2ターミナルに到着いたしましたらですね、もう成田では最終号は取りしません。流れ解散にいたします。で、もうお支度できた方からどんどん降りていただきましてですね、もうゾロゾロと人の後ついていきますと、まず最初に検疫があります。で、飛行機の中で多分イエローカードと呼ばれる黄色いカードを配られると思うんですよ。ですので、それちょっと書いておいていただいて、検疫に出してください。あ、ごめんなさい、イエローカードはエジプト航空なくなったって話なんですね。ちょっと鳥インフルエンザ関係でまたあれなのかなと思ったんですけど、ないそうです。ごめんなさい。ですから、まあ、じゃあ検疫は素通りしちゃってください。検疫はもう鎖がないところを通ってくださいね。 スーッと通ると今度は入国審査になります。で、入国審査で必要なものはただ一つ、皆様のパスポートだけです。パスポートを出していただいて入国のハンコを押してもらいますと一旦返されますのでしまっていただき、そうしますとエスカレーターで下に降りる形になります。でそこがバゲージエリアになります。でバゲージエリアでは、ね、お荷物そんなすぐ出てまいりませんから、よかったらバゲージエリア内でありますおトイレ済ましておくとよろしいと思います。で荷物が出てまいりましたらご自分でお取りいただきますが、必ず取ったらすぐその場で破損状況を確認していただきたいんですね。荷物の方破損がしてないかどうかっていうのをちゃんと見てください。あと間違いなくご自分のかどうかっていうのをよく見てくださいね。で私はバゲージエリアにおります。でもしお荷物取った後ですね、特に破損も何もないっていう方、一応私に荷物出てきたよっていうことを声かけてください。私とはそこでお別れになります。で同様にロストバゲージになった方、荷物が出てこなかった方、それからダメージがある方も必ず私にお声かけてください。お手続きの方法をご案内いたします。で、荷物受け取っていただいてお声かけていただいた後、最後の手続きが税関になります。税関ではまたどなた様もパスポートをもう一度見せていただく必要がありますので、税関へはパスポートをお手に持って、お進みになってください。で税関のカウンターは2つに分かれます。緑の表示があるのは免税のカウンターです。で赤い表示のカウンターは、免税範囲を超えてしまった方、超えたかどうかちょっとあやふやな方などがお進みいただきます。ですので該当する方向のカウンターにお進みいただき、パスポートを見せて、そしてまた返してもらい、出口へという形になります。もう一度おさらいします。飛行機が着きましたら各自ゾロゾロと進んでいただきまして、検疫は、素通りになったそうですね。もう検疫イエローカード必要なくなったそうなので素通りしてください。そして入国審査でパスポートに判行してもらい、エスカレーターで下に降りてバゲージエリアでよかったらおトイレを済ませていただきまして、荷物が出てきましたら取ったその場ですぐ破損状況、ご自分のかどうかというのも合わせて確認していただき、私に荷物が出てきたのでお声かけていただいた後、税関で、パスポートをまた見せて出口へという形になります。で出口で出て到着ロビーに出てまいりますと、ほぼ正面にですねリムジンバスのチケットカウンターがあります。リムジンバスでお家までお帰りになる方はですね、まずチケットカウンターでチケットお買い求めになってからターミナル外のバス停で、ね、お待ちになってください。で JR 京成線これら電車でお帰りの方は地下1階にお住みになってくださいね。地下1階です。それからスーツケースを宅配便で送る方、到着ロビー出てきて右に行きますと ABC ごめんなさい、FTS さんですとか黒猫ヤマトのカウンターがあります。で到着ロビー出てきて左の方行きますと ABC とかスカイポーターとか、キッドライナーとかありますので、そっちの方をお進みください。だいたい関東近辺で1000円前後で送ることができます。で私たちはお昼頃着く便なので、だいたい関東近辺だったら遅くともあさってまでには着くかと思います。ですので、お家までねもう持って帰るの大変だっていう方はね、2000円ぐらいちょっとお金に余裕があれば送ってしまってもいいと思います。ということでですね、また何かわからないことありましたら、私もちろん成田までご一緒いたしますので、お声かけてください。あとですね、このエジプト航空なんですが、前にもご案内しました通り、機内でお酒が、出てまいりませんが、皆さんが買ったものをお持ちになって機内でお召し上がりいただく分には構わないです。ですから機内でちょっと一杯飲みたいという方はですね、空港の中にある売店などで、お酒などお買い求めになってからご搭乗口の方をお勧めになってください。であとですね、後で、タイミング見てお配りしたいものがあります。アンケートと一緒にですね、皆さんにお返ししなくちゃいけないものがありますが、この航空券のレシートですね、チケットカバー、これも後でちょっと配れるときにお返しします。これはお家帰ってから捨てていただきたいんですね。っていうのは、成田で荷物受け取るときに荷物がロストバゲージになってしまった場合、それからダメージがあった場合なんかにまたこれ必要になります。ですので捨てるんでしたらお家帰ってから捨てていただきたいと思います。で 最近ね、マイレージ貯めてる方多いんですけども、このエジプト航空さんはね、どことも契約してないんですよね。ワンワールドとかスターアライアンスとかそういうのないんですよ。もうエジプト航空のマイレージカードに入っていただかないとダメなんです。ですからしょっちゅうエジプト航空乗る方だったらお得ですが、ね、そうでない方はちょっとあんまり活用できないかと思います。まあ、皆さん入っていらっしゃらないと思うんですが、もし私エジプト航空のマイレージカードをお持ちです、持ってますっていう方は、まあ、これマイレージ登録されるのを確認するまでなくさないように取っていてくださいね。ということで、これは後でタイミング見てお返しいたします。あと空港の方ですね。空港の方もやっぱりね、いろんな人が出入りしますから、最後までちょっと貴重品の方は気をつけてご行動お願いしますね。特にお金の出し入れとか、するときちょっと気をつけてください。お願いします。ではですね、ちょっと空港到着までまだちょっとかなりお時間かかりそうですので、ちょっと一旦マイクを置かせていただきます。住んでる、行ってる学校の子供さんがみんな携帯持ってるんですね。生意気に携帯を持ってる。で、学校ね、禁止してます。授業中やっぱり使うので良くないということで、ね、でもね、やっぱりもうちっちゃい7歳ぐらいから持ってる子供がいますからね。やっぱり私立の学校っていうのはちょっとお金持ちという、そういうことになるようです。この路線がねちょっと混んでまして、まあ、空港着いたら皆さんスーツケースの中に出し入れ、される方許可いただきましたので、ただ手前でやるとおまわりさんにまた何やってんだっていうふうに怪しまれてマークされてしまうので、一応手荷物検査を受けた後、この間マハディさんが今もう空港で待ってますので、マハディさんの指示に従って、スーツケースを開けていただきます。
はよただいま、はよただいま、おれましまい、
何取ったんですか？
ビール、コソビール。
皆さんもですね、もう飛行機昨日の夜帝国に成田から着いてますので、今日は一席も空いてないそうです。満席のまま、回路を出ていくと、いうことになります。ですので、空港着いたらビールが欲しい方、どの方もドドドドッと、今日は大阪も出ますので一緒に、大阪がちょっと遅めですね。ただほぼ同時に搭乗が始まるはずですので、大阪の人が来る前にすぐ2階に行ってくださいね。ビール買いたい方は、お2階の方に行っていただいて、お土産用に、あるいは機内用に、買っていただければ。でも皆さんのポンドは、全部私がドルに買いましたので、もうお買い物はポンドで、あ、ドルで、ね、もう皆さんポンドいらないと思いますので、ドルで、あるいはカードで日本円で、お買い物をしていただきます。で、日本円でお買い物した方はドルでお釣りをちゃんとくれることになってますので、大丈夫ですからね、ちゃんとドルでもらっていただきますように。そしてワインが2階に売ってます。グランドマルキーズっていう赤のワインが評判です。ワイン好きの人にも外れはないみたいですから、グランドマルキーズの赤で、2階に売り切れてたら1階に行ってください。絶対ありますから、1階の免税店に絶対ありますので、10ドルしかしません。10ドルです。で、ちっちゃい、ちっちゃい瓶ですね、小瓶のワインもあります。それがね、3ドルか5ドル。でもね、グランドマルキーズはちっちゃい瓶はないので、他の銘柄ということになってきます。ので、ワインが欲しい方、2階に行って、混んでたら1階に行ってください。1階がね、結構穴場ですから空いてますので、1階、2階、免税店が広くなってますから、 化粧品も、豊富に2階の方にあります。結構日本でも売ってないのもにこちらに売ってるみたいですから、ゆっくり女性の方は見ていただくのもよろしいんじゃないかと思います。で、1階にはあの椅子がないですけど、2階にはいっぱい椅子がありますから、飛行機が飛ぶところを見たい、あるいはのコーヒー紅茶飲むところも2階にありますから、ゆったり座っていただけるのは2階だと思います。1階はね、なんかガヤガヤガヤガヤしてますので、お2階の方に、行っていただければよろしいかと思いますが、免税店は1階と2階にありますから、みんな2階の方にドドドと走りがちですので、1階の方も結構穴場で、2階に売り切れてても1階に結構残ってますので、ぜひ、ね、見ていただければ。で、日本の時差が慣れた頃、こちらの時差が慣れた頃、日本にお帰りいただくので、多分日本に帰って2、3日はぼーっとしてたり、変な時間にトイレ行ったり、私も日本に帰ると2時3時に冷蔵庫開けるので、なんか猫みたいなことやめなさいっていう風に母親によく怒られてしまうんですけど、そうやってね、ちょっと時差ボケが出てくると思いますから、少しずつ、どうぞ慣らしていただきますように。8日間ってやっぱり短いですよね。あっという間に、終わってしまい、で、皆さんがね、頑張っていただけたんで、実は私も渡辺さんも、後半ちょっとなんか結構ダラダラな状態で、かなり疲れが出てたんですけど、もうね、皆さんが頑張ってくれてたんで、私たちもここまで頑張れたかなという気がします。ただ皆さんは渡辺さんと一緒に成田に着いて、荷物がちゃんと出てくるところを見ていただき、荷物の破損がある方は手続きをしていただいて、そこまでがツアーの工程になってますから、今ぼーっとすると絶対忘れ物が、ね、あら買ったものがどっか行ってしまったわとか、ね、忘れます。かつてクレジットカードを忘れた方がお二人います。電話かかってきましたから、ね、スタッフにすぐ電話して取ってもらったからよかったんですけど、カードはちょっと危ないですよね。そうやって残ってるっていうのが、ね、エジプトぐらいじゃないかと思いますので、他の国ではありえませんので、ね、カードもしっかり、忘れ物をなさらないように。で、渡辺さんが言われた通り、今日満席だっていうことで空港から電話が入りましたので、早めに乗って毛布と枕は取ってた方がいいと思いますね。もともと枚数が足りないようにエジプト航空できてますから、人のグループはどうでもいいですから、自分のお客様の分だけ奪って抱きしめて座る、もうこれですね、お願いします。
なんか押してる車かどうしちゃったのあれ。
で、今回具合の悪い方が出てないのは私のグループだけみたいで、他のグループの方ちょっと、ね、病院の先生、お医者さんを呼んだっていう方もいらっしゃいますし、あとちょっと体調の悪い方もねいらっしゃるみたいなので、多分機内のトイレ、体調の悪い方がね入られると結構長く感じるものです。人のトイレと買い物は長く感じるって言いますから。ですので、空いてる時間にうまいことトイレもね使っていただいて、スタッフがね言ってました。なんでお前のグループみんなニコニコ笑ってんだとかって教えないって言ったんですけど、ね、からね、ちょっと疲れがねやっぱ出てきますので、やっぱ時差が7時間違うと自分はついてきてるつもりでも内臓がついていかないです。やっぱどこかで疲れが、胃がちょっとおかしいとか、ちょっとお腹がコロコロするとか、変な時間トイレ行くとかありますのでね、具合が悪いっていうのも当然だと思いますが、今回皆さん、無事になんとなくお帰りいただきますので、私もほっと、しております。ただ日本に帰ったらもうポーターさんもいないし、トイレおばさんもいませんから、普通の生活に戻っていただきます。それでもし朝起きたら、奥様方とかがベッドの用意、シーツを変えたり布団畳んだりしますので、男性の方は朝起きたら枕チップを置いていただく枕元に、チップを置いていただく。
大きくしないと、ほら。
そしてお手洗いに入ったら、家のトイレであろうが何だろうが、外にトイレおばさんが待ってると思って、トイレチップをね、貯金箱に入れていただく。それからスーパーに行ったら、もうポーターさんいませんから、スーツケースをね、エジプトで運んでくれたポーターさんがいたけど、もう自分、今日はね私がポーターだという日本に帰りますから、女性の方は自分でスーパーマーケットの袋を持って階段を上がったり、エレベーターに乗ったり、ね、卵が割れないようにこう気遣ったりということで大変だと思います。 でこういう時は自分がポーターになったと思って貯金箱にまたお金を入れていただく。でこれがね貯まるんです。ということは皆さんが海外旅行でこれだけお金を払ってるということです。チップチップ、私はアメリカに行ったことないので、アメリカはもっとひどいそうですから、何十パーセントの税金がかかるというチップがねと言われてますので、日本は、平和だと思います。あやこ言っても一番しっかりして国ではないかなと私はいつも思いますが、ただそうやって普通の生活に戻っていただきますので、そのたまったお金で次のご旅行に当ててみてください。JDB さんね、お水も出してくださいましたけど、他のツアー出しませんから自分でどうぞというツアーが多いですけどね。ただこういう国です。まず水はどこにあるのかしら、どこにお店が、トイレはどこかしら、まずそこから始まります。で日本みたいに至るところにトイレがあるってわけじゃないし、だからねそれがちょっと他の国との大きな違いです。ただご覧の通り、イスラムに行くというと怖いとかね、行かない方がいいんじゃないのって言われた方もいらっしゃったかと思うんですが、ご覧の通り平和です。イスラムだっていうだけで、またねちょっと怖がられてる部分も、あるんじゃないかなと思います。昨日一昨日ぐらいに、ね、バチカンの司教様が、ローマ法王がちょっとなんかイスラムを侮辱することを記者会見してしまって、ちょっとイスラムが今怒ってるみたいなので、ちょっと 2,3 日また揉めんのかなという気がしますが、どうも謝罪したみたいなのでね、そうやってイスラムだけ、イスラムだっていうだけで怖がられてる部分があるかと思いますけど、でも隣の国がまたいつ戦争になって言っちゃいけない自己責任だってね、外務省からストップかかるかもしれませんので、でもホテルにはおまわりさんがいて、ちゃんと見張っててくれて、遺跡にもおまわりさんがいる、平和な国だというのがつくづく、お分かりいただけたかと思います。日本にお帰りになったら、またお友達で行きたいという方がいましたらね、ぜひ、進めていただければ、幸いかと思います。で今回、12名様ということで渡辺さんと私ご一緒させていただいたんですけども、体力とお金と時間、この3つですねが合わさったからといつも私は思っております。お金があっても体力と時間がないと来れない国です。逆に時間はあってもお金と体力がないと来れない国、この3つが揃ったからこそ、12名様、今回ご一緒ということに、なったわけです。ですから貯金箱に貯まったお金で今のうちに行けるところに、行っておいてください。ハワイとかグアムはいつでも行けます。自分のご褒美とか嫌な上司に耐えたという、ね、ご褒美、何周年記念とかっていうので行けますけど、インド、それからアフリカ、南アメリカ、いわゆる秘境だと呼ばれているところは、そう簡単には行けませんよね。いつ政情不安定になるかという、こともあると思うので、見聞を、ね、広げていろんな方がいるんだなと、思っていただければ、今のうちです。時間戻ってきませんから。よくエジプト人が、ね、言います。持ってるお金だって天国に持っていけないんだから、今のうち好きなものを買って好きなものを食べろ、これがイスラムの教えだそうです。コーランにちゃんと書いてあるそうですから、ね、天国にお金は持っていけませんから、自分で稼いだお金は自分で好きなように使って、いろいろねあちこち見ていただきたいと
回収してください、
思いますので。
そうだそうだ、
そうです。本当に私もつくづく、うん、そうなんだと思いましたが、 それから昨日ハンハリリーってお分かりの通り、泣いてる人は誰もいませんよね。エジプト人はよく言います。ここに生まれてきたっていうのがもう宿命ですから、泣いちゃいけないんだそうです。もう貧乏人に生まれたのも、それも全部神様が与えた運命なので、それを全うするっていうのが、もう宗教の教えなんだそうです。だからどんなに辛くても、エジプト人で泣いてる人ってあんまり見たことがないので、貧しい人は貧しいなりに、ね、頑張ってますので、そうやっていろんな国を見ていただければ。だから私たちがこう思ってる悩みっていうのは世界規模で見ると多分小さいんだと、つくづく私もエジプトに来て思いましたので、いろんな方がねおります。エジプトもうちょっと長くねいていただければよかったんですけど、皆さんもそうもいけませんから、今度、ぜひクルーズあるいは長いツアーで私お待ちしておりますので、渡辺さんの方に、私の名刺を渡しときましたので、もし誰かと写真を撮って送ってほしいという方がいらっしゃいましたら、会社の方に送っていただければ、私そのまま封を開けないでご本人に渡しときます。でエジプト人って律儀な民族で別にかばうこともないんですけど、 あのお返事もらったら州各民族なんですね。私ここまで律儀だなと思った民族いませんけど、だからあのお返事が届かないってことは封書が届いてないってことなんです。特にルクソールとかアスワンというのは届きにくいみたいですね。なんであいつにしましま模様のエアメールが来んだよみたいな、開けろよ開けろみたいな、なんかそういう風にされる人もいるみたいですので、ちゃんと私がご本人に手渡しときますので、あの封筒に誰それさんに渡してくださいと書いておいていただければ、ね、郵便配達人ですぐ参りますので、写真のせいでもね大変だと思いますけど、またぜひ来てください。お迎えに行きますので、その時は
また、
ぜひ来ていただければ、きっとまた皆さんで、あのどっかね一期一会でもう会わない人もいるかもしれませんけど、これを機会にねまた行こうという方もいらっしゃるかと思いますし、
小牧さんはあと何年いらっしゃるんですか。
いや、もう私そろそろ帰ろうかなと思ってるんですが。
それじゃマジじゃん。
そうなんですよ。あ、でもあの皆さんがいる間にちょっとやっぱ両親がねちょっとうるさいもんですから、もういい加減いいんじゃないかという婚期も逃してというですね。
ご出身はどちら。
私長崎なんです。
あらまあ、
そうなんです。でもあの生まれは京都で、
わ
あ
いいね、
父親はちょっと京都なもんですから、小牧っていう姓が京都に非常に多くて、それであの今長崎にあのいるんですけど、長崎でも小牧って一軒しかないので、多分電話帳開けるとすぐあの分かるぐらい珍しい珍しいって言われるんですけどね。
どうした。
私が来た時はあの湾岸のちょっと前だったので、湾岸の始まる2年ぐらい前にイスラエルに行ったんですね。あの絶対行けないから行っといた方がいいって先輩に言われて、バスでずっと行ったんですけど、大丈夫だろうと思ったら帰ってきてすぐ戦争になってしまって、それであのパスポートにもイスラエルの印鑑が押されて以上パスポートを他の国は入国ができませんので、紙に押してくれって言ったのにと思ったんですけど、有無を言わせてパスポートにボーンと印鑑を押されて、それで湾岸がねいよいよ始まったっていう時にもう最後実家に電話したんです。もうきっとごめん電話通じなくなるからっていう、でも何かあったらきっとニュースに名前が出るから大丈夫大丈夫なんて言ってそしたらもうすぐ電話が通じなくなりましたね。なんか上の方でヒューとか飛行機が飛んでたりとか、なんかそういう始まったみたいなのがちょっと怖かったんですけど、そしたらもういきなり、ね、電話も通じなくなりましたんで、当時携帯がなかったので、それであの大使館からもうすぐ緊急で帰るようにっていうことがあったんですけど、いや実はパスポートにイスラエルのって、あそりゃちょっとまずいですねっていうことで、でどうしますかっていうことだったんですけども、本人の意思で残りますっていうことで、最後に報道関係の方と企業の社長さんクラスと何人か残ったんですけど、最後20人ぐらい、であとの方はもう全部日本にお帰りに一時帰って、 でもきっとねもう今帰ったら戻ってこれないかなと思いつつ、でも、まあ、戦争に巻き込まれても、まあ、日本から見る見方とこっちに残って新聞と、ね、書き方違うので、まあ、どういうふうに日本が見られてるのか、それだけあれするのもいい勉強かなと思いまして残ってたんですけど、ただすぐ半年ぐらいで、ね、終わってくれたので、ただスーパーに行っても何にも砂糖もないしお米も全然売ってなくて、ただの日本人って買いだめする癖がありますから、私も結構買いだめしてたのでなんとかあの大丈夫だったんですけどね、そうやってでも来た時は砂糖も売ってない、だからあの農協みたいなところにエジプト人の方と袋を持って並んだんですけどね、なんか女が並んでるっていうのがすごい惨めらしくて、俺が代わりに買ってやるっておじいちゃんに買ってもらったこともありましたし、洗濯バサミがまずなかったので、日本から来た時に洗濯バサミとなんか最初にたわしを持ってきた記憶がねありますけど、それで3年で一応帰ってこいっていうふうに言われてましたので、父親にはぶん殴られましたけどね、そういうふうに育てた記憶はないとかって昭和一桁でうるさいもんですから、あの靴の並べ方がおかしいっていうだけでもうビンタの世界でしたから、あのただいまって言わなかったらもう一回玄関からやり直しという、 うるさい父親だって。で、どうしても行きたいって言ったらふざけんなって言われまして、でも最後土下座で、3年したら帰ってきます、あ、1年したら帰ってきますからっていうことだったんですけど、1年じゃ何もならないので少なくとも3年いろとか言われまして、で3年いたらね、帰ってきていい、その代わり3年以内に何があっても襲われようが無一文になろうが絶対隙をまたうことを許さないとか言われまして、でそれが約束できるんだったら行っていいとかって言われましたんで、それで年始をして来たんですけど、まずいことに戦争に引っかかってしまって、だから両親とはちょっと3年間全然会話したことがなかったんですけどね、戦争終わった時に初めて帰った時に、なんかすごい国で、ね、クルナ村とかなんかすごい生活なんだけどって言ったら、ね、戦争中はもっとひどかったんだからそんなことで驚いてたらダメだって、もうちょっといろとか言われました。それがついついこの年数 ですね。でもきっと日本にいたら勉強できなかったこともできるかなと思いますので、いろいろ教えてもらいましたね。日本じゃ正しいことがなんでここで間違ってるんだろう、ここで間違ってることがなんで日本で正しいんだろうなんて、日本に帰ってもね、ほとんどお買い物しなくなりましたね。これを持って帰っても使わないかとか、なんかいろいろ考えると結局手ぶらで帰ってきたりとか、母親には何やってんのとかって言われましたけど、今のうちに、まあ、私はエジプトしか知らないですけどね、渡辺さんとか世界中見てらっしゃるのできっといろんな国があるんだろうなという気がしますけど、またぜひ違う国にも行っていただければ。で JDB さんのパンフレットも新しいのできてますからね、また違ったコースでいらっしゃるというのもね、いいかもしれませんし。で空港にかなり混んでますね。もう学校が全部終わってこれです。これね、多分40分は動かないと思いますね。この左右の路線はひどいんです、いつも。だからこれに巻き込まれると飛行機が大変で、だから空港近くを通るときは要注意だというですね。これもう想像皆さんできますね。断食が始まったらどうなるか。移籍が2時15分で終わりです。それからみんな風のように日本に自宅に帰ろうとしますから、みんなクラクションの嵐です。黙ってませんから、食べてないですから、早く行けよというですね、こういう感じで。で空港を着きましたら、皆様方の、搭乗券と出国のカードを、渡辺さんが皆さんにお渡しするので、それをパスポートに挟んでいただいてバスを降りていただきます。もう警察官のチェックがその都度入ります。顔写真と行き先をずっとチェックします。それで、荷物はマハディさんが手荷物検査のところまで運ぶんですけども、世界中今手荷物検査がうるさいので、ご自身のスーツケースをご自身で30メーターほど押していただきます。エジプト航空と警察の方に自分の荷物はこれですよという意思表示を、していただきます。その後、マハディさんが成田空港行きの、リボンをつけて皆さんに半径をくれてということになりますので、手荷物検査が終わった後、スーツケースを開けていただき、中に入れる本、小物がある方はスーツケースを中で広げていただいて、その後、マハディさんとカウンターの方にお一人ずつ行っていただくことになりますので、お願いします。したがってちょっと、手続きにお時間が、20分ほど、かかると思いますので、その分もちょっと逆算して、ホテルを、レストランをちょっと出させていただいた次第です。免税店でのお買い物の方もいらっしゃいますし、この時間帯がちょっと空港が一番、混んでますよね。スペイン行きとあとローマ行きですね、中東行きの飛行機がこの時間帯にちょっと集中をしておりますので、手荷物、お間違いがないように、一つ一つ手荷物検査を受けていただきます。 ではですね、ちょっと到着前にマイクをお借りします。皆さんの前でマイクを出させていただきますのがこれが最後になりますので、ちょっとご挨拶させていただきたいんですが、ちょっと急ブレーキがかかるのでちょっと立てないままごめんなさい。今回、8日間というツアーで、見てまいりました。もう本当にあの代表的なところを回っていただきましたけれども、あの小牧さんもおっしゃっていましたようにですね、大体エジプトのツアーってもう本当に体調が悪くって観光キャンセルされたりとかする方が大抵一人は出るものなんですが、今回皆様本当にあの丈夫な方が大勢いらっしゃってですね、誰一人リタイアすることなく乗り切っていただきまして、本当に私もほっとしております。ただ後半で私の方もちょっとお腹来てしまってちょっとグダグダになってしまったんですけども、皆さん本当元気で私びっくりしたぐらいなんですね。いつも大概誰かダウンしてしまうものなんですが、本当に皆さん素晴らしい体力をお持ちの方で、まあ、気力で乗り切ったというところもあると思うんですが、でも本当にですね、盗難もなく、あの病院騒ぎも何もなく、こうして皆さん揃ってあの成田に迎えつつあることが私何より嬉しく思います。小牧さんもおっしゃってましたように、成田着いてからもですね、お家に帰られるまではどうぞ最後までお気をつけてお帰りになってください。あの本当にですね、ここはこの国はですね、もうこうやってスルーでガイドさんがついてくださってもうすべてチャッチャッチャッとやってくれるので、私あんまりあの出番がなかったんですけれども、あのでまあ、ちょっと久しぶりだったのでちょっと容量がなかなかつかめなくて、まあ、ちょっと変わっているシステムとかが結構あって、まあ、ちょっと情報不足のところも多々あったと思うんですが、あの私ども JTB ですね、もっとベテランの貫禄ある、頑張ってる添乗員もいっぱいおります。でまたね、いろいろ話聞くと下木もこのエジプトいろんな魅力的なツアーもまた出してるみたいなので、また、まあ、エジプトそして他の国、ぜひまたこの次出かけられる機会がありましたら私ども JTB のツアーにぜひご参加ください。で、まあ、あの実際ご縁がありまして、ね、2回目ご一緒という方もいらっしゃいましたし、新宿の改札でばったり会ったというご縁もありましたので、どこから見かけましたらぜひまたねお声かけてください。皆さん本当に8日間どうもお疲れ様でございました。どうもありがとうございました。本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、ベテランさんのガイドさんでもうすごくお話も詳しかったので、私も聞いててすごいいろいろ勉強になりました。ね、なんかあとちょっとで帰るなんてもう本当かどうか分かりませんけど、まだ小牧さんがいらっしゃる間に皆さんまたぜひいらしてくださいね。本当に小牧さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。
ちょっと小牧さん